V と君ラジオ。前回のオープニングではこれから明るい未来が待っているドラフト会議のお話をしましたが、今日はね、逆に戦力外通告についてちょっとお話をしたいと思います。まあ野球の方にね、いまいちの方にはちょっと申し訳ないのですが、少しだけお付き合いください。戦力外通告、この言葉で毎年各球団で10名前後、そうですね、プロ野球全体では約120名ぐらいの人がね、契約が解除になっちゃうんですけど、まあ無職になっちゃうわけなんですけどもね、そのことで非常、情けのない非常という言葉をよく使って新聞に出るんですけども、これちょっと違うんじゃないかなって思うんですよ。特にドラフト1位なんかの人だとね、いくらお金がかかってるんだっていう話になってくるわけじゃないですか。で、今でもね、一般社会だってリストラっていう言葉もあるわけだし、そういうことから言うと、実力だけで何億も稼げる世界、ダメだったらダメでクビになってしまうというのは、これはしょうがないんじゃないかなと思います。よくね、もっと一生懸命やればよかったなんていう言葉を使う選手もいますけども、まあそうなった時にはもう遅いんですけどね。今年もあと何人の選手が契約解除になるか分かりませんけどもね、新聞の見出し、またニュースの見出し、ちょっとその辺をね、もっと正確に感情的にならずにね、やってもらいたいと思います。どうしてもある球団に対してはね、厳しい言い方になってしまう、まあある球団というか巨人に対してですけどね、そういう非情とか血のないとか血の粛清とかよく言うんですけども、それって違うんじゃねえかなと思うんですよね。もっと冷静になった方がいいんじゃねえかな。こういうところはね、アメリカの真似はしないんですよね。その辺が不思議なんですけど、 TBS の方でね、戦力外通告の妻とかいうのはまたやるんでしょうけども、今年もどんな選手、まあ有名な選手がこれからね、何人が契約解除になるのか見ていきたいと思っています。この番組は鈴木 V ストロム650とホンダハンターカブ CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、この間せっかく頑張ったんだけど、やっぱり刃こぼれしちゃったかなと落ち込んでいる私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第174回のお話は、おいらのハンターカブはいつになったら完成するんだろう。早いものでね、我が家にハンターカブが来てからもう7月30、8月30、9月30、10月30ということで、4ヶ月と2週間ちょっとというところでございますね。おかげさまで、走行距離もまもなく800キロを超えようとしておりますが、実はですね、今日そのお話なんです。オプション品が入荷してこないんですよ。まあ正確に言うと、北子の製品がですね、レッドバロンさんの方に入荷されない状態なんです。まあ本当は前回も紹介しました、勝手に投資万歳キャンプの方でね、こんなカスタムしましたよっていう姿をね、皆さんに披露したかったんですけども、結局それも叶わず、そしてそれからもう2週間以上経っているんですけども、全然ね、品が来ていないということです。カスタムの品をつけてね、披露する場所って考えたら、もうすでにね、年内だとあと1ヶ月半ぐらいしかないもんですから、遠出の予定もありません。これはいつになるんだろうな、なんていうような気がするんですけれども、もっともね、次回配信予定の元っ腹リベンジや城南島の方のキャンプでね、ハンターで行ければ話は違うのですけども、なんせほら同志から帰ってくるのにヘレヘレになっちゃったんで、もう麓っ腹ハンターじゃ無理なんです。以前のお話でね、関東一円と同志と麓っ腹はハンターで行こうなんて思ったんですが、どうやら同志が精一杯のようでございます。さて、そんなハンターカブ、 カスタマイズ何をしたのかっていうお話をしたいと思うんですが、当初の予定では1つ目、キタコのフロントキャリア、2つ目、同じくキタコのハンドルプレイス、3つ目、デイトナの USB 電源、4つ目、同じくデイトナのヘルメットホルダーということだったんです。3番の USB 電源以外は全てカタログ掲載品だったわけです。それをですね、ハンター株を予約した3月にはお願いしたんですが、納車の直前になりまして、デイトナのね、USB 電源だと、メーターの横にある穴がね、すごくみっともないっていうことを発覚いたしましたんでね、あの、USB の口が2つあるやつなんですけど、別々に出てくるタイプのやつなんで、でそこはあのメーターの横がカッチ悪いですよ黒岳さんということで、じゃあホンダのアクセサリーソケットでいいですかって言ったところ、構いませんようちの方は、なんていうことになりましてね、デイトナの USB どうするんですかって言ったら、どうせ誰か頼むでしょうからお店の在庫にしていただけますよという優しい言葉を言っていただいたんで、こちらは一件落着なんです。まあそうやって考えたアクセサリーソケットの注文はかなり遅くなってしまったんですけども、それでもね、6月なわけじゃないですか。で、今もう11月なわけなんですけどもね。でね、お店の方にそろそろおかしいだろうと思いましてね、ちょっと聞いてみたんですよ。ね、いつになったら入るんですかねって。そしたらどうもですね、ホンダ経由で、どうも最初はですね、注文してたようです。まあ結局カタログ掲載品だからでしょうね。カタログ掲載品だからホンダさんの方にちょっと聞いてみたらしいんですけど。どうやら音沙汰だし、で直接北子さんに一体どうなってんのって聞いていただいたそうなんですが、やっぱり欠品中ということが分かったようなんです。まあこの辺しょうがないんでしょうね。もっともなんですけども、ハンター株だってね、私の1台が入荷して以来全然入ってないんです。どうやらですね、この11月の後半に1台入るようなんですけども、それにしたってね、5ヶ月待ちですよ私の1台の後から。本当に人気なんですね。この間の糖質万歳キャンプの時に鈴松さんがやっぱり4月前後に注文したのに年内も怪しいって言われちゃったなんていう話をしていたんですけども、てっきり小さいお店でやったのかなと思ったら、鈴松さんドリーム店だって言ってました。静岡のドリーム店で未だにね入ってこないって、本当に足りないんでしょうね。どうもこのコロナのせいで部品がタイの工場に入ってこないのが一番の原因で、製造ができていないみたいなんです。しかもですね、ハンター株だけじゃなくてレブルの250、こちらもあの今ね250っていうか登録者数の中で一番売れてるそうですけども、このレブル250も同様でオーダーストップが入っちゃってるそうですよ。なんせ今注文しても手元に来るのは来年の5月以降なんですって。レブル車じゃないんだから、その納期ってどうなのっていうような感じですけども、そんな中で大変恐縮なんですけどもね、実は我が職場の B ちゃんね、飯能のカズキャンプ場に一緒に行きました B ちゃんなんですけど、こちらがですねハンター株をこの間契約してきました。これ本当で言えばありえないんです。 B ちゃんね、当初お小遣いの関係上ハンター株よりも私はクロス株ですって言って、まあ私のねご紹介カードを持ってレッドバロンに行ったんですが、ここでもやっぱりクロス株がないと言われたそうです。今原付2種すごい人気みたいですね。そんなんで、いや言われましたねと引き下がったところ、何か他に株系でありますかって聞いてみたんですって。そしたらですね、なんとハンター株が近くのお店で1台キャンセルになってるということが分かったということで、いわば選べないんですけどもどうですかって、物も見ずにですよ、どうですかって言われてですね、 B ちゃん早速行ったそうです。でお店の方行ったら、あのベージュの方のハンター株が残ってたんでね、もう即座に契約になったそうですよ。免許もないのに。これから教習所に通うそうなんですけども、三玉地区などではもうすでに年内の二輪車の申し込みが溢れていて、入賞すらできないなんていうようなお話だったんですけども、埼玉の方は大丈夫なんでしょうかね。それとも財力に物を言わせた裏口なんちゃらなんかが自動車学校にもあるのかしら。まあそうやって考えると、世の中にはね B ちゃんみたいなラッキーな人もいるようです。 鈴松さんみたいにずっと待ってても来ないのにね。まあおかげで豊島ハンター株連合を結成できるようなんですが、まあ在籍は2代ですが、しかし一抹の不安がここにあるんですというものですね。以前の私の職場、前のね、こう今の職場に転勤する前、埼玉のそこにいた職場のところなんですが、そこでシマモンがバイクを発注して教習所に通い出したのに学科ができずに結局やめたになりましてね、結構な額をドブに捨てたなんて話がありますので、 D ちゃんは大丈夫なんでしょうか。まあ車の免許を持っているのでね、学科は必要ないのでその辺は安心しているのですけどもね。結局 B ちゃんもですね、財力に物を言わせることができなくって来年の1月から入所だそうです。交差があるのに1月入所で大丈夫なのか不安ですが、そんな中国から材料が入らないっていうのはホンダも北子も同じらしくて、フロントキャリアとハンドルプレス、こちらの方も入荷未定だそうです。この間でも新青梅街道でフロントキャリアつけてる人は見たんですけどもね、まあその辺レッドバロンではお話できませんです。とにもかくも納期は未定ということで、こちらカスタムいつ装着できるか分かりません。そうなると今度はね、私の思考がおかしくなってきちゃっているわけで、まあストレスもあるんでしょうか。あれも欲しい、これも欲しい、つけたらかっこいいだろうななんてね、横島な考えがどんどんどんどんと浮かんでくるわけです。でね、結局ですね、頼んじゃったんです、北子のセンターキャリア。また北子かと思ってしまいますけどもね。それとあとスペシャルパーツ竹川さん、 SP 竹川さんでいいんですか、フォグランプキットも頼んじゃいました。まあいろいろ夢広がってますね。実はこれだけではないんです。 HRC2 というところで本田さんのどうもオプションのところみたいなんですけども、そこから出ていますヘッドライトカバーも追加注文です。センターキャリアはなぜ頼んだかっていうと、この間ねタカさんのねクロスカバーを見て、あこれやっぱり便利そうだな、あった方がいいなと思ったのと、フロアパネル開けるっていうこともそうそうないだろうなという結論に至ったんでね、実は頼むことにしました。まあカッパを置いていくのにもいいでしょうし、あとはドリンクなんかを置くのにもいいかなと思いましたしね。でフォグランプキット、これはね純粋に明るくしたいだけです。夜中は走らないと以前も言いましたけども、この席わからないし受けといた方がいいだろうかななんていうことでございます。でまあそのヘッドライトカバーは完全におしゃれ対応で、つけてみました。結局当初の考えとどんどんどんどんハンター株が変わっていますね。あちなみにヘッドライトガードなんですけどね、お店で注文しながら実はこれなんですよって探しながら Amazon がで見たら残り2個ってなったもんでね、お店の人からわー頼んで頼んですぐに頼んでって言ったもんで、すぐに頼んだら3日で来ました。びっくりですね。そんなヘッドライトカバー3日で来たんですけども、実はですね工具がないので取り付けていません。やっぱり工具って必要でございますね。まあ多分うちにある工具じゃネジが回らないから無理なんでしょうと思っております。でですね、このヘッドライトカバー予想以上に重くてびっくりです。鉄でできてるっていうのもあるんですけども、これにフロントキャリアも鉄なんで結構ハンドリングがかわいそうで、ちょっと大丈夫かななんていうような気がしております。で面白いのは輸入品なもんで取説もタイ語なんです。あのくねくねくねっとした文字全く読めませんね。まあ雰囲気でだいたいここにはまってここに入れてっていう風なのは分かりますけども、後でねそれも写真上げておきますのでちょっと確認してみてください。それとですね、お店を出てから思い出したんです。あー一見にあれだと思ったの、 Amazon で買うのも投資上げでいいかなと思ったんですけどもね、まあお店を出てからだったんで、ナックルカバーもつけたいなと思っています。これはですねハンドルを挟むだけみたいなようなんで、生き方と同じく不器用で何でも壊すだけの壊し屋の黒額でも装着できそうなので、一応やったのかいと考えております。投資明けにね、ちなみに色は黒と赤があるんですがどうでしょう。 ボディが赤なんでね、ちょっと赤にした方がいいかななんて思ってるんですけども、ハンドル周りが黒なので黒の方が締まるかななんていうような感じがしています。またこの辺は悩みどころですね。まあ取るに当たらない程度の悩みですけども、そんな感じでハンター株用に購入しています。いろいろね、お支払い済みなのは今実際ヘルメット、あとセナのインカムとアクセサリーソケットに対応する USB ソケットっていうのは別に買っただけですね。 あとあれか、ヘッドライトカバーも買ったか。注文だけでね、入荷が未定なんでお金は払ってませんけども、総額は果たしていくらになったのか計算しない方が良いでしょうね。多分計算したらその額にゾッとすることでしょう。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。ここでメールをいただきましたので、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。お名前はちょいわるさんからいただきました。ちょっと中の方をご紹介しますね。初めてメールします。ちょいわると申します。前に一度久保キャンプ場でお会いしましたが、覚えておいででしょうか。本日勝手に糖質万歳キャンプの会を拝聴しました。黒岳さんがヘイシリタイマーをとおっしゃったら、なんと私の iPhone が反応してしまいました。なんかわかんないけどすごいなぁと思った次第です。私は冬は寒いのでもっぱら車移動していますが、今年はグリップヒーターをつけたので秋冬の行動期間が伸びそうです。かっことは言っても GSR250 では久保の急坂はなかなかですが、黒岳さんもグリップヒーターをつけてみてはいかがでしょうか。もうヒーターなしには乗れないかもしれないですよ。乱筆乱文失礼しましたということです。ちょいわるさん、メールの方どうもありがとうございます。前回のね、糖質万歳キャンプの配信をお聞きくださってのメール、本当にありがとうございます。感謝をいたします。ちょっと中の方をね、確認してみたいんですけども、ヘイシリタイマーをって、まあ放送の方で言ったんですけども、これちょいわるさんのね、お持ちの iPhone が反応されたっていうことで、これ本当びっくりなんです。そんなこともあるんですね。まあほとんどの方が携帯でお聞きくださってるんでしょう。ですからもうヘッドホンでね、聞かれてるでしょうから、そんなこともないでしょう。私もね、編集はもっぱらリビングの方でしおんさんの様子を見ながらイヤホンで聞いて編集しているもんですから、このメールをいただくまでね、そんなことに気づかないでいました。ですからそんなこともあるんだとね、私の方でもやっぱりびっくりしてしまいました。で、私もね、実際やってみました。変ですね、自分で自分の声を聞くっていうのも、編集以外で聞くっていうのもね、面白いもんですけども。で、携帯をね、そのままにして音声を流してみたその時です。 Hey Siri タイマーをと言った瞬間ね、ビビン、はい、タイマーを4分セットしますですって。いや、びっくりしました。だって自分でね、喋っている iPhone が、その自分の喋っている iPhone がその音声で Siri にタイマーをかけるんですもん。そこまで敏感なんですね、 Siri って。こういうのとこういうのっていうのはびっくりです。考えてる人っていうのはすごいもんだなぁなんて思いますと言いながらもですね、今回の放送でまた Siri を反応させてしまった方、申し訳ございません。あとグリップヒーターね、グリップヒーターの話ですね。グリップヒーターいいですよね。憧れのグリップヒーター、うーん、いいな。実はですね、ハンターガブの方にも最初装着計画があったんです。でもホグランプをつける方を優先しまいました。そうなると株の発電容量からちょっとオーバースペックになるんじゃないかなっていう心配もあるんです。 結局ね、GoPro で撮影をしたいんでね、まあドライブレコーダーつけてもどうなんだろうなというような気がするんですけども、先ほども言いましたフォグランプとドライブレコーダー一緒だとちょっと厳しいじゃないかななんていうような気がしています。でもね、あったかい方撮りましょうかね。そうやって考えると、バッテリーの方のね、発電容量に余裕のある V ストロームにつけてもいいのかな。すると手袋の冬用のやつがいらなくなるわけなんですけどもね、冬用ってなんかこうゴワゴワゴワゴワした感じはしませんかね。しかも私実は握力が少ないものですぐ疲れちゃうんですよ。だから半カバ派だったんですけども、今年こそグリップヒーターデビューしようかな。グリップヒーターつけて、半カバしたら最高ですよね。完全なこたつですよね。これも今のうちね、決断しておかないと意外と間に合わないパターンが多くなりそうですね。ワークマンじゃないけど、ある程度ロット数は決まっているでしょうから、販売が終わればもうそれまででしょ？ねえ。しかも今年は去年と違って、ラニャーニャー現象が顕著に現れて非常に強い冬型になるって天気予報でも言ってましたし、今日なんかでもほんと寒いですもんね。グリップヒーター、いいなぁ。グリップヒーターつけてもうどちらか行かれましたか？まだ行かれた時の写真なんかも送ってもらえると嬉しいんですが、ちなみにバイク人の今月号でもグリップヒーター紹介してましたけどもね、どんなグリップヒーターつけられたんでしょうか。そういうのもちょっと教えていただけると勉強になりますので、よろしかったらお願いしたいと思います。ちなみに電熱グローブってのはどうなんでしょうか。電熱グローブはお値段的にいまいちなんですけども、まあそういうことで私も少し悩まさせてください。それと久保キャンプ場の坂、そろそろ凍結の心配ありますね。4輪でもね、凍結すると怖いでしょうから、GSR ということで、ぜひね、無理をなさらずに、まあでも GSR250 ならかなり余裕で登れると思うんですけどもね、キャンプ場、無理なさらずにね、楽しんでください。よろしくお願いします。またね、糖質万歳キャンプだけでなくね、スピンオフキャンプとかもやるかもしれませんので、その時はぜひ GSR でのご参加ね、キャンプに泊まりに来られなくても結構ですよ。顔出していただくだけでも本当は十分でございます。この間のゴーズさんとか小川さんのようにね、ちょっと顔見に来たよだけでも結構ですので、ぜひね、遊びに来てください。メールありがとうございました。また何か気がついた点ありましたらね、よろしくお願いします。さて、第174回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstoke650.caesarnet の方にアップしてありますので、ぜひこちらもご覧ください。メールのアドレスは vtokeradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。チョイワルさんのように、何か気になる点なんかのご報告もお待ちしておりますのでね。まああまりうまく話を広げられないという欠点もあるんですけども、一つよろしければメールの方お待ちしております。またツイッターの方もね、V トークの方で検索していただければ青人 V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いします。 iTunes レビューもねお待ちしております。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第174回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。